おはようございます。私は、青鳥の家本部講師の水島育子です。第2回目の本日は、谷口淳子、青鳥の家白鳩会総裁の著書、突然の恋をテキストに、運命は自分が作るというテーマでお話をさせていただきます。運命と聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか。運命の人、運命の赤い糸という言葉もあり、一般的に運命という言葉には人間の意志を超えた力によってやってくる幸せや不幸、またその巡り合わせという意味があります。20代の終わりから30代にかけて、私はよく自分に運命の人はいるのか、自分は結婚できるのだろうかと考えていました。その頃、新聞社に勤めていた私は、朝早くに出勤し、夜遅くに帰宅する生活をしていました。3度の就職活動を経て、ようやく念願の仕事に就いたのですが、慣れてくると、なんとなく物足りなさを覚え、結婚すれば満たされるような気になっていました。青鳥の家では、運命はどこか自分の力の及ばないところから降りかかってくるものではなくて、自分の心で作り出すものだと考えます。私は、青鳥の家の信仰に子供の時に触れていましたが、人間の心の影響力について、よく理解していませんでした。自分は結婚できるのか、ということが気がかりで、占いに一喜一憂していたこともあります。ここで、本日のテキストの218から、219ページを引用します。当時の私の考えでは、人が誰かを好きになり、恋をするのは人間の思案のほかという思いがあった。偶然出会った人に心惹かれるのは、思いがけない事故に遭うとか、宝くじに当選するように、自分で予測できない事態だという考え方である。だから、好きになってはいけない相手、例えば、親友の恋人とか、既婚者を好きになったりすることは、いわば思わぬ災難のようなもので、避けることはできないと思っていたのである。それに対する夫の言葉は意外だった。人は突然恋に落ちるなんてことはないよ。え、それどういう意味？と私は聞いた。人間はそんな思わぬ偶然などに振り回されるものではないよ。人を好きになることだって、自分の心でそれを許し、受け入れる意識が働いているからだよ。自分では決して望んでいなかったのに、災難のように降りかかってくる恋なんてものはない。引用を終わります。青鳥の家では、人間は本来完全な存在で、神様の素晴らしさをすべて受け継いでいるという意味で、神の子と表現します。その本来の素晴らしさを表現する舞台が、現実と呼ばれるこの世界だと考えます。現実のこの世界には法則が働いています。その一つは、神話の法則です。神話は、親しいに平和の和と書きます。似た心を持った人が集まる法則という意味です。人を好きになるときも、偶然に好きになるわけではなく、潜在意識と呼ばれる自覚していない心も含めて、自分の心の状態に近い人を選択しているのです。かつて、私が首都圏のある町に行った時に、駅に行っても、商店街に行っても、不機嫌そうな人に出会うな、という印象を持ったことがあります。この町の人は、なんだか感じが悪いな、と思っていましたが、別の機会に同じ町に行くと、親切な人ばかりに会うな、と思いました。何か出来事が起きたとき、人は外からその出来事が突然やってくるように思いますが、実はそうではありません。心の状態の近い人が集まるのです。この場合は、自分自身がイライラした心持ちのときは、不機嫌そうな人に出会い、穏やかな心でいたときには、親切な人ばかりに出会ったのだろう、と後になって気づきました。さて、望んでついた仕事に、いつの間にか不満を覚えるようになり、結婚できるかどうかにこだわり始めた私ですが、一方で、 このような自分と結婚してくれる人などいないだろうとも思っていました。転勤もある、早朝や深夜にも及ぶ仕事をしている自分と結婚してくれるような人などいないと思っていたのです。そのうちに部署が変わり、仕事はどんどん忙しくなりました。仕事上の不満が蓄積するとともに疲れがたまり、休日も一日中布団の中から動けずにいることが続きました。会社で仕事をしていたある日のこと、目の前で鳴っている電話を取ろうと思うのに取れないという出来事がありました。何かおかしいと思って、社内の診療室の医師に相談すると、うつの症状です。すぐ病院に行ってくださいと言われました。紹介された病院で診察を受けると、うつ病と診断され、当面仕事は休むように言われました。その後、ますます体調が悪くなりました。一番の問題は、文字を読むことができなくなったことです。活字を目にすると気持ちが悪くなり、読むことができないのです。文字を読めないというのは、文章を書く仕事をする上で致命的でした。自分は一体これからどうなるのか、と私は暗澹たる気持ちになりました。ここで本日のテキストの182ページを引用します。私たち人間は日常の様々な場面でこれが良いという自分のこだわりをつかんでいるために、それに縛られていることが多い。そうすると自分のこだわり以外のものを受け入れるのが難しく、その結果心に不満が生まれるのである。成長の家では、どんな事柄にも良い面と悪い面があるのだから、常に物事の良い面を見ることが大切だと教えられている。なぜなら、人間の心の中の思いが、その人の人生や運命を作るからである。物事の悪い面に心を集中させれば、悪いことを引き寄せることになる。不満を抱き続けると、人生にはさらに不満なことが見えてくるのである。引用を終わります。人間がもともと持っている素晴らしさを表現する舞台であるこの人生には、心で認めるものが現れるという法則も働いています。物事の悪い面に心を集中させれば、悪い出来事が現れます。ですから成長の家では、常に物事の良い面を見つめることをお勧めしています。思えば当時の私は、生活に不自由もなく、望んでついた仕事もありました。多くのことに恵まれていたにもかかわらず、それらに目を向けず、次第に不足しているものへのこだわりを強め、結婚できなければ不幸せ、と不満に思うようになっていました。テキストに書かれているように、不満を抱き続けると、人生にはさらに不満なことが見えてきて、仕事上の不満が重なり、暗い心が暗い出来事となって現れたのだと思います。うつ病と診断されて休職しているとき、病院であるおばあさんと出会いました。そのおばあさんは認知症で、私を息子の嫁だと思っているようでした。顔を合わせるとひっきりなしに話しかけられるので、話すことが億劫な当時の私はいつも曖昧な返事でやり過ごしていました。ある時、おばあさんがまた話しかけてきました。私はふと思いついて、お母さんありがとうと答えました。嫁になりきって答えたのです。そうするとおばあさんはこの上なく嬉しそうな顔をして、私にありがとうと言ってくれたのでした。ここで本日のテキストの192から193ページを引用します。人生の目的が何かといえば、それは愛を表現すること、人のためになることである。人のためになる行為というのは、心に余裕のある人や、特別に愛深い人が行うものだと思う人がいるかもしれない。しかし、本当は、誰もが心の底で自分以外の人に対して何か役立つことをしたいと思っている。そしてそれができたとき、人間は幸福を感じ、生きがいを感じるのである。引用を終わります。 人間は本来愛を表現したい、人に親切にしたいという願いを持っています。ですから、それを行ったとき、喜びを感じるのです。その表現は大きなことである必要はありません。人に笑顔で挨拶をする、温かい声をかけるということも素晴らしい愛の表現です。私の場合は自分の問題から心を離し、おばあさんの心に寄り添ってありがとうと言ったとき、深い喜びを感じられたのです。この出来事は私の人生において大きなターニングポイントになりました。どんな環境にあっても、人に愛を表現することによって、自分はいつでも幸福になれるということを、実感を伴って理解することができました。今でも、そのことに気づかせてくれたおばあさんに、感謝しています。振り返ってみると、この出来事を境に、私の人生は少しずつではありますが、好転していきました。うつ病は回復に向かい、一度は復職しました。仕事が忙しさを増すにつれて、再びうつ症状をぶり返して休職し、最終的には退職を決断しましたが、友人の紹介で急に結婚することになり、新しい土地に移って結婚生活を始めました。結婚してから数ヶ月ほどでうつ症状は改善しました。さらに半年が過ぎてからは、以前と同じように文字が読めるようになりました。フリーのライターを経て、4年前に縁あって成長の家国際本部で働き始め、現在に至っています。最近、不本意なことがあっても、恵まれていることに目を向ける大切さに改めて気づかされる出来事がありました。昨年12月、突然、右耳が聞こえにくくなりました。熱が出て右耳が痛み、右側の音がほとんど聞こえなくなったのです。病院に行って検査をすると、中耳炎か他の病気か、しばらく経過を観察すると言われました。中耳炎は子供の頃何度も経験があるのですが、今回は処置を受けても、強い薬をしばらく飲んでも、なかなか聞こえは良くなりませんでした。いつも通りに出勤して仕事をしていましたが、耳が聞こえにくくては支障があります。同僚との会話も何度も聞き返してしまい、申し訳ない気持ちになりました。友人に話すと、左耳が聞こえていてよかったねと言われ、その通りだと思いました。私は毎日、日時計日記と呼ばれる日記をつけています。日時計は太陽の影を利用して時刻を計測します。太陽が出ていないときは時刻がわかりません。そのことにちなみ、成長の家では太陽の輝く時刻だけを記録するように、喜びの出来事を記すことをお勧めしています。良いことを記して印象づけることによって、さらに良いことが認識できるようになります。また、言葉には物を作り出す力がありますから、良いことを記すことによって、良い出来事が生まれるのです。そのツールとして、成長の家では、毎日の生活の中にある良い面だけを記す、日時計日記を発行しています。私は、離れて暮らす両親が元気でいること、家族が明るく健康なこと、食事がいただけること、同僚や自分を取り巻く周囲の人たちへの感謝などを書いています。右耳が聞こえなくなってからは、健康に働いてくれる自分の肉体への感謝を書くようになりました。ここで本日のテキストの136から137ページを引用します。私もかつては、喜びや楽しいことは、外からやってくると思っていた。なぜなら、喜びや楽しみは特別だと考え、何か非日常で特別に大げさなものだと思っていたからである。しかし喜びや楽しみは本当は自分自身の日常の中にある。それは誰の日常の中にもあり、ただ必要なのは それを見出す心だけだと知ったのである。こうなると、自分主体の積極的な生活を送ることができるのだ。引用を終わります。肉体を使って、この現実の世界を生きている私たちは、体調が良くないなど、体に不具合があると、それに伴って気持ちが落ち込んでしまうことがあります。しかし、マイナス面にとらわれずに、良いこと、ありがたいことを常に見出すこと、それを習慣にすることによって、積極的に明るい人生を生きていくことができます。幸い、私の右耳の不具合は、2週間ほどで良くなり、さらに感謝を深めました。日時計日記は、子供用も発行されています。私の小学生の子供2人にも、3歳の時から渡しています。子供は、良いことを書くんだよ、と言うと、一生懸命良いことを探します。3歳、4歳の頃にも、おぼつかない文字で、妹が元気だった、とか、日記が書けた、という意味のことを書いていました。日常の中に喜びを見出すことを、子供の頃から習慣化できると、素晴らしいと思います。運命も環境も心で作るものです。人間は自分の意志を超えた力によって望まない方向へ押し流されることはありません。自分の運命は自分次第と知ると大いに勇気を持って生きることができます。皆様もどうぞ人生の良い面に目を向け、主体的に積極的に喜びの人生を歩んでください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。